まるやのラジオ、
人と暮らしと好きなこと。
この番組は鹿児島市天文館にある商業施設まるやガーデンズで働く女性社員2人が、今気になる人、物、こと、日々の暮らしの話などゆるゆるとおしゃべりする番組です。各週木曜日16時に配信しています。
こんにちは、まるやガーデンズのジンです。
ミーです。
4月11日木曜日になりました。今回のテーマは D 的鹿児島トラベル春編です。
ぜひ最後までお付き合いください。
はい、では今回はまるやのラジオ初のゲストです。
わーい、
パチパチパチパチ
パチパチ。
4階にある D&デパートメント鹿児島 by まるやの内角店長に来ていただいてます。
はい、よろしくお願いします。お願いします。
はい、で今日実は D&D のリペアルームでこれを収録しています。はい、はい、で店長の内門さんに今日いろいろお話を聞くんですが、はい、まずはでは内門さんから D&D のお店についてちょっと説明をお願いします。
はい、まるやガーデンズの4階にある D&D デパートメントなんですけれども、エスカレーター上がって真正面にあるお店ですね。で D&D デパートメントプロジェクトは2000年にデザイナーの長岡賢明によって設立されたロングライフデザインをテーマとするストアスタイルの活動体です。47都道府県に1箇所ずつ拠点を作りながら、物販、飲食、出版、観光を通して地域の個性と息の長いその土地らしいデザインを見直して全国に向けて紹介をする活動を行っています。そんなお店です。はい、
ね、兄さんは D&D って知ってたんだっけ。
私は出会いが光江、渋谷の光江で初めて出会ったんですけど、2012年春にオープンしてて、さっき調べました。
さっき調
べました。で、そう、その時に初めて D のお店に行った時に、なんかこうお店なんだけど美術館みたいな、ちょっとしたスナック菓子なんだけど、美術品のように飾られていて、作り手さんがこんな作家さんだとか、こういう場所で作ってるとか、創業何年のこんなお店だとか、そういうなんか物の裏側、ヒストリーがすごく書いてあって、でその時は何も購入しないで帰ったんですけど、何も買ってないのに物のヒストリーとか思いとか作り手さんのを知って帰ったから、すごく気分が良かったっていうか、何かを得たような、物は得てないけど、なんか豊かな何かを得たような気持ちで帰ったんですよね。そういうお買い物のこう経験が初めてで、すごい素敵なお店ができたなって思ったのが出会いだったんですよ。そうで、だから物より心の豊かさみたいなのがこうコンセプトですよね。なんかそういうなんか、あ、こんなお店ができたんだって思って、 でももうすぐ引っ越しなんだよなと思って鹿児島に帰ってきたら、まるやガーデンズが三越からまるやガーデンズになっていて、来てみたらあったんですよ、4階に D が。よかった
ね。
そう、
再会。
そう、感動の再会で、あ、もうだから D を見つけた瞬間、マリアガーデンズも大好きってなって、あ、ここに来たら、あのなんか光栄で味わったような感覚にまたなれるんだっていうところが鹿児島にできてるっていう。
そう、嬉しいね。
嬉しいです。
ありがとうございます。
いただきまして。そう、そんなお店ですね。すごい好き。
内門さんって店長さんですよね。
はい、
あのなんか D って、店内での、店内でのというか、スタッフ間同士のあだ名があるの。内門さんはなんて呼ばれてる。
私はですね、セイって呼ばれてます。カタカナでセイ、
カタカナでセイさん
なんですけど、
由来は
何。由来を話すとちょっと長くなるんですけど、その D のスタッフは、そのみんなの個性を掘り下げて、みんなでこう命名会っていうのをするんですけど、まあ、その人をこうどんどん掘り下げていくんですよね。でもなんか私は決まりかけてた名前があったんですけど、最終的に、飲み会なので盛り上がっちゃって、 じゃあ私の名前呼んでみたいな感じで、せいって私が言ったんですね。
あ
したら、それがいいじゃん、長渕みたいだし、みたいな感じに
確かにな
って、あ、鹿児島っぽいじゃんってなって、せいっていう名前に変わっちゃったというか。
全然じゃあ名字も名前も関係ない感じのみんなあだ名がついてるんですね。
そうだね。
関
係ある人もいれば、
まあそうですね、関係ない人の方が多いかな。
雰
囲気だったりとか、好きなものだったりとか、得意なものだったりとかだよね。
そういうとこからこう名前が決まっていって、決まってからはもうその名前でしか呼ばれないので、前日まで名字で呼ばれてるのに、それで呼ぶんですけど、退職してからとかもずっとその名前で呼ばれるので、すごく愛着がやっぱり湧きますし、
自分もだし、みんなに対してもね。
せいさん、
せいさんはダメなの。
いや、さんはダメなの。全然なんでも、もうせいでもなんでも。
そんな、そんな D&デパートメントのせいさんから、今日は、
はい、
D 的鹿児島トラベルのご案内をしてもらいたいと思います。
はい。
はい、まあ、私がこれテーマ決めたんですけど、なぜこれにしたかというと、D&D が旅の案内本を発行している、編集して発行しているっていうのがあって、それを案内というか説明してもらって
ます。はい。まあ、観光とか、まあ、その土地らしさみたいなことにフォーカスして私たちは発信をしているので、その土地らしい観光案内本があってもいいんじゃないかっていうふうに思ってるんですけど、なかなかこう流行りものの本だと、そういったスポットしかやっぱり扱っていないと思うんですけど、この土地に長く根付いてるものとか、まあ、あとデザインという考え方だったりとか、まあ、そういったことをにフォーカスして編集をしている本を自社というか、D&デパートメントでずっと続けていて、今33号あるんですね。で、まあ、この簡単に D&デザイントラベルっていうのがどういう編集の考え方かというと、まず自費で利用して泊まったり食事したりするので、編集チームは2ヶ月ぐらい、まあ、住むように旅をしながらこの編集というか取材を行っていくっていうのがあります。あとは感動しないものは取り上げないとか、問題定義もしつつ素晴らしいものをご紹介するとか、まあ、いろんなこう考え方があるんですけど、まあ、場所とお店、あとお宿、その土地らしい買い物、その土地らしい食事と、その土地のキーマンとっていうところにフォーカスしてできている本になります。
すごい読み込んじゃう本だよね。
ですね。なんか旅行誌っていう考え方とはちょっとこう違うような、本当に文化誌というかですね、読み応えのある本かなと思います。
鹿児島号ってさ2冊あるよ、
2冊あるんですよね。
鹿児島だけなのかな。鹿児島だけ、
鹿児島以外のところもありますけど、少ないです、2号出てるところは。まあ、D がある土地は2号出てることもあるんですけど、鹿児島は2号あるんですよね。1号目と2号目ちゃんと取材し直してるので、ただ単にこうすり替えたとかではなく、もう一回取材しちゃうって意気込みのある本になってます。
2ヶ月暮らすように取材するっていう意味がすごい今分かった。なんかそういうところが載ってますよね、ちょっとじゃあ分からない、なんかゆっくりいろんなとこ見たらこんなところもあったみたいな、そういう発見がいっぱい小さなあるから、本当他の旅本とは別物でいいなって。
なんか4月に鹿児島に新しく訪れて今から住まれる方とか、あと、まあ、旅行先のところとかもあると思うんですけど、鹿児島の人でも多分ここ行ったことないなとか、あ、そういう目線で見ると全然違って見えるなとか、すごく気づきがあると思うので、地元の人にこそ読んでいただきたいなと思います。
これは店 D の店内でも買えるし、はい、純駆動でも売ってるよね。
売ってると思います、うん、はい、
じゃあそんな D デザイントラベル誌の鹿児島号の中から、はい、今回は鹿児島市内のスポットを紹介してもらいますか、
はいはいはい、まず1箇所目は D デザイントラベルの表紙にもなっている、はい、吉野にある菖蒲学園というところで、菖蒲学園は障害者支援施設がメインの母体というかなんですけれども、本当にアート集団と言ってもいいと思うんですが、その施設で暮らす人たち、利用される方たちの得意なところっていうのを伸ばしながら物を提供してくれたり、音楽を提供してくれたりとかしてますし、菖蒲学園の中にはレストランもあって食べるっていうところもできたりとか、企画展をされて展示などもされてらっしゃるので、ゆっくり過ごせる場所で、私はすごく気に入っている場所なんですけど。
ヤギもいる？
ヤギも
ヤギいるよね。
ヤギいますね。
ヤギとポニーじゃなくて、うん、なんだっけ、馬っぽいのいたような
気がする。ポニーだ
っけ？ロバ
だった？
ロバだっけ？あ、なんかね、いる、そういう可愛いのがいるよね。奥の方にね。
はい、います。
そうそうそう。
最近パン屋さん、パンとお菓子のお店もあるんですけど、ランチスポットとしてもすごくおすすめで、働かれている方も、この菖蒲学園を利用されている方と、サポートする方と接客についてくださって、器とかもそこで作られている器でご提供されるんですけど、本当にこう温かみのある磁器だったりとか、木の器だったりとか、その器もすごく素敵で、なんか食べてる時間がそれこそ豊かになるというか、
見てみてほしいですね。
ここから丸屋ガーデンズからだと車で30分かかるかな、
15分
ぐらいで
丸屋ガーデンズからだと行けるかなと思うんですけど、車で駐車場もあるので、ブーンとちょっとドライブがてら行くのにはちょっと近隣で、はい、少し足を伸ばすみたいな感じで、
おすすめですね。
何か言い足りないことがあるような今先生が私を見てたから何だった
何だった、
なんか市内の街中のこう感じと、吉野ってちょっとこう、なんていうの、郊外、少し郊外に外れて、なんかゆっくり自然も楽しみながら、なんか菖蒲学園の門をくぐるとちょっとなんか特別な時間にこう入るような感覚にいつもなるんですけど、ゆったり過ごす、
そんなにね遠くまで行ったわけじゃないのに、そんな気持ちになれるから余計にまた特別感が、
そうですね、
気軽に楽しめるしね、遠くないから、いいですね。
菖蒲学園、
はい、
です。あとは市内のどこか、
鹿児島はお茶の生産地でもありまして、静岡に次ぐ1位になったり2位になったりしてる土地なんですけど、上野園茶、
上野園茶、
はい、はい、にある、すすめや茶店さん、
はい、
ご紹介します。すすめやさんは、知覧茶をはじめ100を超える品種の、茶葉とかを扱ってらっしゃる、お茶屋さんなんですけど、いわゆるお茶屋さんというよりは、すごくこういい意味で新しい、モダンな感じがする、もうお店のこう構えもすごい素敵で、
素敵、
とってもおしゃれで、でお茶のことをこうあまり知らなくても楽しめるというか、結構コーヒーとかだとコーヒースタンドとか、カフェとかって
確かに
いっぱいあるじゃないですか。でもお茶の専門店ってちょっと渋いとこが多い印象があるというか、
そうですね、
なのでそのコーヒースタンドのような感覚で利用できる日本茶サロンみたいな、カフェみたいな感覚で行っていただけて、鹿児島4月から5月ぐらいが新茶ができるシーズンになるので、これからの時期は美味しいお茶がたくさん揃っているので、ぜひ飲んでみていただきたいなと思います。
なんかすっごく丁寧に入れると 同じお茶っ葉でもこんなに美味しいんだって初めてすすもや茶屋さんで飲んだ時に感動した覚えがあります。
わかる。なんかさ、あの夜間がいっぱい置いてあって、
はいはい、
でお湯がこう沸いてる、
うんはいはい、
でそれでお茶を入れてる、
うん、
なんか手元ずっと見ちゃわない、
うん、
な
んか所作が、ね、そうそうまた美しいし
いいなと思って、
はいはい、
れてる、ね
ね、店内もすごくいいお茶の香りがしてて、うん、ゆったりお茶させてもらえるところ、
うんうん、
です、
うん、
甘いものもね。
ね、あんこ系が私は好きだからあんこ系ね、そっち系でお茶したいなって時はすぐ頭に浮かびますね。
本当だね。なんか県外から友達とかも連れていくのにいいよ ね、
ね、ちょっと贈り物にお茶っ葉買うのにもね、また素敵なこうパッケージで
デザインもすごく素敵 で、 でこの、まあ、すすみやさんの私の好きなところが、うんまあ、お茶だけじゃなくて、うん、茶器も、うん、あの自分でいいものっていうのを開発されていらっしゃって、うん、入れやすいし、うんまあ、見た目もすごく素敵だし、うん、なんかこうお茶を始めてみようじゃないですけど、うん、みたいな気持ちにさせてくれる茶器も揃っているので、うん、ビギナーもいいっていうところがなんか身構えなくていいよというか、所作知らなくても大丈夫だよっていう安心感もあったりして、まあ、そういったこうお茶を入れるとこ全てをデザインされてるような印象がありますね。
すすむやさんは丸屋ガーデンズか、また丸屋ガーデンズをさどうしても拠点にするここからだと
ここからだと
市電で中央駅まで
2個か3個ぐらい、
中央駅かその先の都通りまで行ったら歩って3、4分ぐらいで着くかも、うん、
すぐ着きますね、
うんうんうん、
だからもしかしたら歩いても行けるかもしれない。
あ全然
行ける、
うん、テクテク
行けるか
15分、20分ぐらいかな、うんうんうん、でもね、市電も乗っていただいたら観光客の人は、ねうん、楽しいんじゃないでしょうか
じゃあ丸屋ガーデンズから歩いてでも行ける、
うん、
すすむや茶店さん、
うんうん、
茶屋さんということで行ってみてください。ちょっと鹿児島市内のスポットで今2カ所ご紹介してもらったんですが、
うんうん、
まだまだ
まだまだ
生産ある、ね、あるあるあるよねあるよね
市外もね、
そうですね、
遠いところとかもね、うん、あると思うんで、うん、
ちょっと
また、うん、
また次回、
次回
市外の方もいろいろ教えてください。
はい、
はい、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、それでは今回のお知らせごとに行きたいと思います。
はい、
じゃあせいさんからお願いします。
はい、はい、D&デパートメントでは月替わりで鹿児島を中心に日本各地のその土地に根付いているものやことにフォーカスを当てた企画展を開催しておりまして、現在開催中のものが鹿児島の竹細工という企画展を開催しております。竹林面積が鹿児島は日本一なんですね。で、昔から、まあ、暮らしに必要な道具を作る風習っていうのがあるんですけど、まあ、そんな竹細工を、まあ、今の生活にこう沿うようなデザインのものっていうのを今回作っていただきまして、鹿児島の、八木岳工業さん、
うん、
榎竹細工工房さんと鹿児島市竹工芸振興組合さんというところの3カ所の、作り手さんに作っていただいた竹細工を、竹細工の成り立ちとともにご紹介をしています。
今このね、
うん
はい、リペアルームっていうんだっけ、
ね
う
ん、ある素敵、
うん、置いてあるんですよね、うん、少し
ね、じいさん持ってますよね、
竹のバッグ、竹のカゴみたいなやつ、うん、ある普通に、うん、普段使いでこうやってしてちょっと、
うんうん、
いいよすごくね、
あれ色が変わってきてるんですか、
うん、そうそうそう、うん、あれ多
分何年もの
10年は経ってるな、10年ぐらい、
そんなに使ってると思えない、
うんうん、竹細工ってやっぱりこう経年変化していくので、
うんうん、
色味もこう育っていくというか、深まっていく、飴色に変化していくんですけど、
うんうん、
やっぱり丈夫な素材、しなやかで丈夫っていうところがあるんですけど、
うんうん、
この竹細工を作る、ひごを作る作業ってめちゃめちゃ大変で、
1
個の竹ざるに100本竹ひごを使うんですよ。そのまあ、そんな竹ひごってじゃあどうやって作るのっていうのを今回の店頭で展示をさせていただくので、うんうんうん、ぜひそんな こんな大変なんだみたいなのも見ていただきながら、商品も見ていただけるといいかなと。
そういうの知るとね、またね、なんか大事に使おうとか、お手入れして長く一緒にいたいとかね、いう気持ちになるしね。
ワークショップでちっちゃいなんかトレーみたいなのを作ったんだけど、めちゃくちゃ難しくて、
硬そうだから、
硬い、そうなんです、すっごいさ、もう手先に力がいるというか、全然思うように曲がってくれないし、
すごい大変だった。やったらね、割れちゃいそうだしね。
でも意外としなるよね。
意外としなりますね。
しなるんだけど、それをこう枠にこうはめたりとか、祝いたりとかするのもすごい大変で、これは大変だと思った
覚えがある。
これは大変だと思いながら作ったけど、なんとかかんとか作ったけど。
意外と頭使いますもんね。こう節がどこに来るかによって折れやすい折れにくいとかっていうのとか、ね、あとやっぱりこう緻密に順番通りに綺麗に入れていかないといけなかったりするんで、なんか頭使いながら手も動かしてっていうのがすごいあります、
ね、奥深い、
いいね、
いいね。
なんかピクニック用のカゴ、なんだ、蓋がついてて、はい、中にサンドイッチ入れたりおにぎり入れたりする、あれも可愛いよね、
はい、
ああいうのも、
はい、今回がご用意しています。
やった
、やった
。必見です。
はい、
これが、ごめんなさい、もう一回機会ですか。
はい、現在開催中で、4月23日火曜日まで開催しております。
はい、じゃあぜひ見に来てください、
はい、
はい、では今回のゲストは D&デパートメント店長のせいさんでした。次回もおすすめのスポットをご紹介していただきます。この番組は Spotify、Google Podcast、Apple Podcast など各種プラットフォームよりお聞きいただけます。番組への感想や質問、取り上げてほしいテーマなど概要欄にありますメールフォームより送信してください。
まるやのラジオ、人と暮らしと好きなこと。次回の配信は4月25日木曜日16時を予定しています。ここまでのお相手はジンと
ミーと
セイでした。
それではまた。